はい、始まりました。リタ・アイ・オータのポーザ店舗でございます。
はい、リタ・オータのさです。
リタです。
よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。
くれました。
はい、じゃあコメントをね、はい、いくつかいただいてるのでちょっとご紹介させていただいていいでしょうかね。
はい、
はい、風邪をひかぬようというタイトルで、うん、タク君からいただきました、
うん、いつもありがとうございます。
はい、風邪をひかぬようお気をつけください、うん、キッカちゃんの手術無事成功して本当に良かったです。1ヶ月は早いですよね。僕は2月からはちょっとした環境の変化があります、うん、今はその準備です。1月終わるまでには済ませておきたいことがやってやりますと書いてあります。
燃えてますね。
何だろう何やるのかな。
あ、ぜひ報告くださいね。そのね、
はい、ちょっとブログもねちょっと見に行かせていただきたいと思いますけれども、
はい、
もう一個ぐらいいけるかな。
はい、
ネロリンさんからです、
う
ん、
ありがとうございます、
ちょっとブログをお休みしてる間にこんな大変なことになっていたなんて、うん、手術無事成功したとのこと安心しました、うん、術後しばらくはいろいろ気を使うと思いますが、うん、どうかお大事に早く回復されるようお祈りしています。ありがとうございます。
もう誰の何の手術なのかさっぱりわからないと思いますのでは
てなとね、
はい、それじゃあタイトルコールの後に、
はい、
はい、
そうですね。じゃあ行きましょう、
はい、
せーの、
リタ・アイ・オータのポーザ・テンポ。
日曜日にお聞きの皆様も火曜日にお聞きの皆様も改めましてこんにちは。リタ・アイ・オータです。午後のひととき、いかがお過ごしですか。この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
はい、皆様ラジオの前にお茶のご用意ができておりますでしょうか。
はい、
あったかくして聞いていらっしゃいますでしょうか。
はい、
めちゃくちゃ寒い
ですからね。今スタジオ来るまでの間 も、
うん、
もう凍りそうでしたよね。
特に寒がりですから私の場合本当に。
そうですね、野沙くん、お仕事も忙しくって、うん、あんまりご飯とかも食べてないでしょうってこうみんなに心配されてますもんね。
やっぱ食べないと体温下がるよね。
下がるよ。
エネルギーがないってことがね。体温35度台っていうのは低いの、平熱
低いような気がいたしますが。
低いね多分ね。
スタジオのお兄さんもそれは低いでしょうって手で
もうちょっと上げないといけないです。
ちょっとね、
はい、
上げていかないと。野沙くんは35度台だと、
うんうん、なの で、せめて36度台に
そうです、ね、
上げていこうかなと思っておりますけども、
はい、そうですね。温かいものたくさん、温野菜とかおすすめです、
うん、
とひろちゃんあたりが言いそうですけれども。
誰でしたっけ。
ひろちゃんはヒーラーのひろちゃんですね、
はい、
はい、また遊びに来てもらいたいなと思ってますが、
うん、ぜひぜひ。
はい、じゃあとりあえずここで今日の1曲目をお届けしましょう、う
ん、はい、リタ・アイ・オータで逃げるサンクチュアリ。
リタ・パッセージアータ。リタ・アヨータの今日この頃お話しするお時間でございます。
はい、先ほどオープニングでコメント、うん、2,3 紹介させていただきまして、
はい、
手術でのその後どうだのという話なんですけども、うんうん、キッカちゃんの話ですね。キッカちゃんっていうのは、
はい、リタさんのブログを見ていただいている方は、はい、うん、画像もね見ていただいていると思うんですけれども、うん、はい、うちのワンコちゃんでございます。
手術したのね。
はい、
うん、大変だったのね。だから
そうなんです。もともとね、その、うん、ボロニーズという犬種なんですけれども、もともとキアリキ系という、うん、先天性の病気を持っている子なので、うん、それで全身麻酔をすることだったりとか、うん、年齢に関係なくちょっと危険だったんですよね、うん、その、全身麻酔をすることから発作を引き起こしてしまう可能性があったりとか、うん、っていうことなので、う
ん、単純にメスを入れるってことだけでも、
そう、
あと もっと前段階で言うと病院に行くということだけでもそのなんていうんですか
ものすごい精神的ストレスになってしまって、
大きくそれが発作を引き起こす誘発原因の、まあ、主たる原因なもんだから本当にもう腫れ物に触る感じで、
うんうんうん、そう、先生にもう病院に来ないことが治療ですって言われてしまったぐらい、
うん、
本当にストレスが、精神的ストレスが、ね、うん、かかってるという、
ね、でそんな子がまあ全身麻酔でさらにメスまで入れるってことなんで、
うん、
でまあ、普通の元気な丈夫なワンちゃんでしたなんてことない、例えば皮膚手術、うん、でも、うん、
だったりとか、ね、
かなりの、ね、ストレス、うん、でもあれですよね、今回 その、手術がそのいわゆるお腹をこう開けちゃう皮膚手術ではなく、
はい、
その
腹腔鏡手術
という人間でも最近はよくやる手法なんですよね、
はい、うんうん、そう、そんなに私詳しくないんですけど、人間でしか行われないものだと私は思っていて、うん、でも犬でもそういうのがあればいいのにってちょっと思ってたことがあったんですけど、うんうん、最近は病院によっては腹腔鏡手術で避妊手術を、うん、したりするところも、うん、出てきてるそうなんですね、
うん、
それでうちのキカちゃんの場合はちょっと先ほど話したような、うん、ちょっと精神状態だったりもともと持ってる病気だったりもあるもので、
うん、
もともとは本当は皮膚手術ってお腹こう普通にこうザクッと切るそうですね、
うん、
でそのお腹を開けるということになるとやっぱり1泊か2泊か入院になってしまったりとかもするので、うん、それが多分無理だろうと、
うん、
で腹腔鏡だったらなんとか、うん、いけるんじゃないかって、本当にもう8分から10分で終わりますっていうことだったんですよね、
うん、
そう、それでもうねドキドキながら決めたわけなんですけど、うん、
まあ、実際には皮膚手術だけじゃなかったんですけどね、
うん、
もう、
うん、そうだね、他にもあったんですけど、
まあ麻酔どうせ全身麻酔かけるんであれば、うんうん、一気にいろんなことを、
うんうん、
やっちゃいましょうと、
その時にやってしまいましょうという ね、
その方がね、あの子のためだっていうことでね、うんうん、
そう、なので、
うん、
今はワンちゃんの手術で腹腔鏡手術が行われる時代になっているようです、うんうん、ね、
ちょっとあと簡単でしかも、うん、術後も良くって、
そうですね、日帰りできるんですよね、
う
ん、
ただちょっと料金的にまだこう高いという感じは、
ね、
普通の避妊手術お腹を開けてっていう、まあ、目で見て切るんですけど、うん、普通はね、
うんうん、
ちょっとお高いんですけど、ただなんていうんですかね、他の病気がないかっていうものをこうお腹を開けずに
全部
カメラで見られるということだったりとか、う
ん、撮影をね全部してあって、うん、で出血もないし、うん、
出血もないし、
大きく縫うということもないので、
うん、
そうですね、他の臓器も見ましたね、
見れるし、
全部
そのなんだろう、その手術時間も短く済むしっていう、うんうん、ワンちゃんのストレスも少ないしというんで、
はいはい、
で僕はいいなと思ったのは、そのやっぱ他の病気の可能性みたいなのを合わせて、
うんうん、
全部お腹の中を臓器を見てもらえるっていうことは、うん、あ、これはそのお金に換えられないものが、ね、うん、あるなと思って、
うんうんうん、
でまだどこの病院でもそれできるかっていうと全然できないらしいですね、
う
ん
うん、そう、
僕よく知らないんですけど、
そうだと思います。だってうちも避妊するのとかっていうお話を聞くと、うん、普通に1泊2日だったり2泊3日だったりの、うん、本当にお腹を切ってという手術になっている子たちの方が多いみたいなので、
うんうん、もちろんどこの病院もそのちゃんとお腹を切って良いものかどうかっていう前検査っていうんですか、
そうそうそう、
そういうことはちゃんとやるんでしょうけどね、
はいはい、
やるんでしょうけど、なんかちょっ もうちょっとお金、ね、あのかかるんですけど本当に出して、あの今後のことを思うとね、
うん、
あのすごい、まあ、予防という意味で、
はいはい、
うん、いろんなことが知れるから腹腔鏡手術っていうのはすごいいいなと、僕も思いましたね今回ね。
もうドキドキでしたけどね、うん、そう、それであの他にもたくさんちょっと、う
ん、コメントいただいていて、ね、
ちょっと一つだけ紹介させていただいていいでしょうかね、はいはい、もんちゃんさんからですね、まだ10歳未満なので手術には耐えられるだろうけれども術後が一番大切だもんね、そこが心配でした。リタさん更新ありがとう、ちょこちょこ見てはまだだとおろおろしていました。キッカちゃんママにいっぱい甘えてね、ことちゃんあなたはそのままでいいから元気いっぱいいたずらしてママに元気をあげてね、二人とも大好き、いつも可愛がってくれてるね、もんちゃんさんからいただきました。その他島のピグレットさん、
いろんな方から
マメさん、島田千鶴さん、はい、小田園美さんからもね、はい、いろいろとねコメント元気になれパワーを送りますとかね、
うん、
いただきました。本当皆さん、ご心配いただきましてありがとうございました。
この公共の場を借りてい
やでもなんかあの体が弱いワンちゃんを飼ってるっていう、うん、ような方とかもいると思うんですよ、
うん、
でこの腹腔鏡手術って、うん、じゃあどこでやってるのっていうことも、ね、うん、あるかもしれないですけど、うん、あの今後ねもっと、うん、もっと身近にみんなが、
ね、
あのみんなのワンちゃんがね手術受けられるようになったらいいですよ ね、うん、ね、
本当にストレスが少ないし、あの、うん、預ける側も怖くないかな。
あ、そうですね、うん、そうそう、麻酔だけがねちょっとあの喫下の場合はちょっといろいろな問題があったから、うん、ちょっと怖かったんですけど、
うん、
元気なワンちゃんだったらね、うん、多分大丈夫だと思うんですよね。
全然大丈夫だと思う、
うん、
本当にあの先ほど何回も繰り返しますけど予防、うんうん、他の病気を見つける予防になるので、ね、これはすごいおすすめですね。
でもちょっとドキドキしたよ他の臓器を私は見るときに、
うん、
ドキドキしましたが、
まあ、皆さん の、はい、あのコメントパワーのおかげで、
うん、
無事回復しておるそうなので、うん、
はい、
はい、キカちゃんに代わり私たちみたいなお礼を申し上げます、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます
そしてそして、
うん、
のさくん最近お忙しいのねってお話をしようと思ったんですけど、
うん、
はい、まあ、僕のお仕事どうですか、順調に。
そうですね、一つ大きな仕事が一つ終わりそうで、う
ん、はいはい、
まだあの実は終わってない、明日最終的な音楽はあのミックスダウンといって、
うんうんうん、
テレビドラマにつける音楽なんですけども、
はいはい、
それの、エンジニアさんと二人で、
うんうん、
こうちゃんと綺麗にミックスをして、
うんうん、
音をね最終段階に仕上げていくという作業は明日ちょっとスタジオ1日入る予定でおります、
うん、はい、
はい、まあ、それ
時間がかかる
ものなんですか。かかりますね、まあ、今回20何曲ありますんで、
うんうん、
まあ、1曲30分かけたとしても10時間以上はかかる作業にはなっちゃいますので、まあちょっと正念場ですけども、まあそれ終わったらまたポツポツと入ってまして、まあそれはおいおいまたお話しさせていただきたいと思います。
はい、
はい、以上リタパッセージアートのコーナーというかきっちゃんのコーナーでして、はい、お聞きいただきます。曲はリタアイオタで生まれたての約束。
心まで温かい
リタ・アイオータオリジナル朗読、奇跡の一枚。
お守りを拾った。いつもの通学路の帰り道、側道に続く畑との境界あたり、割と大きくしっかりとしたお守り袋で、赤と金の刺繍はよく目立つものだった。にもかかわらず、随分と汚れてそこに落ちていた。僕はなぜかそれを交番に届けることにした。今思えば、お守りの持ち主など見つかるわけもなく、また落とし主がそれを願っているとも思えない。つまり、お守りなんか交番に届けるやつはいないってこと。そして、お守りを紛失物として問い合わせる人などいないってこと。一緒にいた友人は反対した。その時には本当にわからなかったが、彼の意見は至極まっとうなものだった。とにかく、わけもわからず、僕は交番に拾ったお守り袋を届け、友人は外でふてくされて立っていたのを覚えている。訳を問われてもわからない。とにかく届けなきゃいけない気がして、それはもう盲目的だった。ある日、学校から帰り、その日何の約束もなかった僕はカメラを手にして外へ出た。今でいうトイカメラのようなものだ。写真が趣味だった僕のたった一台のカメラ。ブラブラと適当な被写体を探していると、なんとクラスのマドンナ、憧れのルイちゃんに出くわした。一瞬逃げたけど、こんなチャンスは二度とない。というのは、今日僕はカメラを持っている。しかもルイちゃんも一人だ。ただでさえドキドキなのに、カメラを持っているという事実がそのドキドキに拍車をかける。しかし、カメラを持っているというその事実がルイちゃんに声をかける勇気を後押ししたのは間違いない。カメラを持っていなかったら、きっと教室の中と同じ、ただ指をくわえて見ていただけだろう。その時、ルイちゃんが何をしていたかというと、 いつもの通学路の側道に続く畑の教会あたりに野良の子猫を見つけたというのだった。そしてそれは本当に奇跡で奇跡で奇跡。子猫を抱いたルイちゃんをこのカメラに一枚収めることができたのだ。たとえカメラを持ってきてでもそこに子猫がいなければそれはありえない一枚だ。だってルイちゃんの写真を撮る理由がないもの。後にも先にもこの一枚、他の誰も知らない世界でたった一枚、一生でたった一枚、僕の人生の勇気という勇気を全部使った一枚。その後その子猫がどうなったとか、あの写真はどうだったとか、そういうことはまるで何もなかったように、教室ではいつものマドンナのルイちゃん。僕といえば相変わらず話をするどころか近づくことさえできないまま。本当は何もなかったのかもしれないけれど、一枚の写真がここにある。何度も見る僕の宝物、誰にも内緒の宝物。ある時ふと気がついてベッドから飛び起きた。あ、この場所って、ルイちゃんが子猫を抱いて笑ってるこの場所、いつもの通学路、側道へ続く畑の境界線。そう、あの赤と金の刺繍のお守り袋を拾った場所。写真の中のルイちゃんはまさにその場所に立っていたのだ。赤いフリルのついたワンピースに鮮やかな黄色い帽子、ワンピースには黄色のお花の刺繍が施してある。ルイちゃんはあのお守り袋がそのまま人の姿になったような、まるでお守りの化身のような、その立ち姿のあまりの神々しさに僕は初めてのめまいを覚えた。
Oh,
リタ・アイオータの交差点舗、この番組はラジオシティ中央 FM スタジオよりお送りいたしました。
はい、番組ではいつも通り皆様からのコメントをお待ちしております。
はい、メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp、 ファックスナンバーは03-3668-2770 03-3668-2770 まで。
はい、たくさんの感想コメントお待ちしております。
はい、待ちしてます。最近、はい、は野佐くんが、うん、あのポーザテンポブログを書いてくれていて、うん、そちらにコメントね、はいはい、結構たくさんいただくようになって嬉しいですよね、
はい、ですけどブログって僕あんまり実は書き慣れてなくてっていうか自分で持ってないんですよ、うん、実は。
あ、そうですね、うん、今やってないですね。
全然やってなくてですね、はいはい、実はあの非常に困っております。
え、困ってるの？なんで困ってるの？
ブログって何書くんですかねってよく分からなくて、ね、あの最近つぶやいてばつぶやきの方もうあんまりやってないか、ツイッターの方も ね、
はいはい、
あの簡単でいいなと思って時々つぶやいちゃうんですけど、それもちょっとやらなくなりましたね。
それはまあ忙しいとね、なかなかね、うん、
そのままミクシーも始めてみたもののちょっともやらなくなっちゃったりとかね。意外に、ま、あれ豆な人が結構やっぱ続いてますよね。
豆な方ってあれ全部制覇してますよね、
うんうん、そうなんですよ、
ね、私もツイッターもあるけど
全部やってるからね、
うん、全然ね続けられてないです。
ツイッターもミクシーもその、なんだっけ自分のホームページだのブログだのもやり、うん、しかもフェイスブックまで持ってるとか、なんかすごいよみんな、どんだけ発信するのっていうぐらいですなんか頑張ってるんですけど、
はい、見習わなきゃいけないですかね、うん、
ちゃんと僕も、はいはい、頑張ります、
はい、頑張ります、はいはい、じゃあ皆さんまた来週もこの時間にお会いいたしましょう。お相手はリタ・アイオータのリタと
野沙でした。
それでは皆さんご一緒にせーの
チャオー。